トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。感染が拡大した新型コロナウイルス第5波への対応や、来年度に控えた市政施行70周年に向けての動きなどについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。今回の新型コロナウイルス感染第5波では、魚津市もワクチン接種の推進や地元経済対策、そして感染者への支援と様々な対応を打ち出しています。まずは今回の第5波と言われている新型コロナウイルス感染について。
はい、魚津市では8月に過去最大の123名の感染者が確認されました。
まあ、そういう中でですね、さまざまな対策を打ち出されました。県の原則入院方針の転換でですね、自宅待機や療養が増える中、いち早く食料品の無料配達始められましたね。
そうですね、なかなか外に買い物に行けない、そういった状況になりますので、市の方でご自宅に食料品や飲料品を、お配りをするという取り組みを8月24日から始めました。
この利用の方は、
これまでに、十数世帯の方から、利用の方もあって、お届けをしています。
これ配達は原則2回までになってますね。
そうですね、自宅療養期間、まあ、大体10日から2週間という期間になりますので、2回ぐらいの提供は必要だということですね。
希望受付の窓口なんですが、
魚津市の方は社会福祉課の高齢福祉係の方で、お受けしています。
次に、ワクチン接種の推進でも市独自の対応、特に若い人に向けて、ね、考えられました。
はい、65歳以上の方のワクチン接種率かなり高くなっているんですけれど、やはり若者の感染状況が、多いということと、まだまだワクチン接種率低いということで、これらの方々に積極的に、打ってもらうための取り組みとして、若者ワクチン接種促進事業というものを始めました。
この内容としては、
20代から、40歳になるまでの方が対象なんですけれども、コロナワクチンを、2回、接種をしていただくと抽選になるんですけれど、商品券をお送りしようと、そういった取り組みです。
これは期間は、
応募期間は9月15日から11月30日まで、この間に2回ワクチン接種を終えていただいて、市のホームページから応募いただく、こういった仕組みになっています。
それからワクチン接種対象外の子どもたちにマスクとか消毒液購入のための支援も始めてます。
そうですね、今まだ12歳未満のお子さんたち、ワクチン接種対象外ですので、市の方としてはこういった方々安全安心のために、消毒ですとかマスクですとか安全対策を徹底していただきたいということで、魚津市で発行をしている電子地域通貨ミラペイというのがありますけれど、お子様お一人当たり1万円分のポイントをお送りすることにしました。はい、
事業者支援とか地域経済対策でミラペイによる酒の消費喚起というのがありますね。
そうです、飲食店かなり、コロナ禍で営業の制約を受けています。そういった中でなかなか地元のお酒を使ってもらう機会も減っているということで、地元の酒蔵を応援していこうと、そういった趣旨で始めます。
どういう事業でしょうか。
地元の酒蔵のお酒を、ご購入をいただいた場合に、まあ、ミラペを使ってご購入いただくんですけれど 30% コイン還元しようと。
地元の酒蔵を要は、支援しようということですね。
そうです、はい、ぜひ多くの方に地元の酒蔵のお酒を飲んでもらって大切な酒蔵、盛り立てていこうと、まあ、こういった趣旨です。
地酒の消費イベントも考えられてますね。
今はまだちょっと難しいと思うんですけれど、まあ、コロナの感染状況を見ながら落ち着いた時期に、例えば新酒の時期ぐらいに、この、地元の酒を使ったイベントを開催していければなというふうに思っています。
それから感染症対策宣言登録事業者に10万円支給というのも始められました。
はい、もともとこの感染症対策の宣言をしていただく店に、こうステッカーをお配りすることを始めてたんですけれど、150店舗ぐらいあったかな。でなかなかそこから伸びていかなかったんですよ。でこの8月に感染が急拡大したということで、まあ、事業者の皆さんも非常に危機感を覚えられまして、この取り組み今すごく多くの事業者の方が応募いただいてまして、今は、ね、800事業者を超えました。はい、
その宣言のための条件なんですよ。
はい、消毒ですとか、あるいはそのお店の、いろんなテーブルの配置ですとか、健康管理ですとか、チェック項目、30以上あるんです。大変なんですけれど、でもしっかりそのチェックリストを守っていただいて、お客様に安心して利用していただける店だというふうなことを、まあ、示してもらいたいと思っています。
まあ、魚津市今回独自の対策多く見られます。
魚津市は市長がこの番組でもよくおっしゃるように飲食店の多い町です。魚津市の町の特色を守るために感染拡大第5波を受けて飲食店での新型コロナ感染防止対策にも重点が置かれたかと思います。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長お気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目ですか。
はい、風の海岸通りをお願いします。
はい、これはどうして。
先日この風の元メンバーの大久保和久さんが亡くなったんですけど、大学時代にこの風の曲をよくギターで演奏してました。
その中の一曲ですか。
うん、そうですね。
はい、風海岸通り。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一がお話を伺っています。魚津市は来年度市政施行70周年を迎えます。
来年度の市政施行70周年に向けての動き出てます。記念事業のシンボルマーク決まりましたね。
はい、全国から155点応募作品がありました。でその中から東京の女子大生の林原涼子さん、この方は魚津市なんですけれど、彼女の作品に決まりました。
デザインとしてはこれ円筒分水槽をモチーフに魚津市の果樹をね縁に配置して70の文字。
そうですね、ちょっとラジオでなかなか伝えにくいんだけど今お話の通り、こう円筒分水槽丸い円の周りに例えばリンゴですとか、まあ、ブドウ、あるいはお魚とか、自然、こういったものがバランスよくこう配置をしてあります。また色も水をイメージするブルーや紫、こういったものを使ってとても印象的で素晴らしいデザインだと思います。
その市長の印象なんですけれども、どうですか。
本当に魚津は水がシンボルなんですけれど、水循環、ここをイメージする若々しくて印象に残る素晴らしいデザインだと思いました。はい、
その70周年にふさわしい協賛事業の募集も始められますか。
はい、来年度その市政70周年を記念したいろいろな取り組みを市としても考えてますが、ぜひ民間の事業所の皆さんにも協賛をしていただきたいと思っています。今募集中なんですけれど、幅広くご応募いただければと思っています。ま
あ、市民揃ってのね70周年にしたいですね。
はい、毎年8月には大津祭りをやってますし、まあ、秋には、大津産業フェアの〇〇大津といったイベントがあるんですけれど、ぜひこの大きなイベントも70周年にふさわしい、企画を生み出していただきたいなと思って、この取り組みを始めます。オールウォーズで70周年事業、頑張っていきましょう。
次にですね、新規事業としてサイクリストに優しい宿の整備ですか。
はい、
どういう事業でしょうか。
ウォーズはずっとあの海岸線に8キロ面してて、はい、まあ、富山湾岸サイクリングロードにずっと面してるわけですよね。で、サイクリストにとっても非常に、印象的で素晴らしいコースなんですけれど、ウォーズ市内にあるお宿を、こういったサイクリストの方々に喜んでもらえるようなそういったあの宿に、していきたいということでこの事業に取り組みます。例えば、サイクルラックがちゃんと置いてあって、自転車の修理道具なんかも備えてある、まあ、こういったあの、お宿ですよね。
サイクリストが訪れやすい宿ということですね。
はい、そうです。ぜひ多くのサイクリストの方に来ていただきたいと思います。
そういえばあのウォーズの、ね、サイクリングコース、最近新しく、ね、一つできました。
あ、そうです。あのこの湾岸サイクルに接続する形で、まあ、田園サイクルコースっていうのはもともとあったんですが、この海と、田園をつなぐ接続コースもできまして、ぐるっと一周35キロ、あの海と山両方楽しめる素晴らしいコースになってますので、ぜひお越しください。
湾岸コースだけでなく田園コースもあってですね、サイクリングの街として期待されるウォーズならではのサイクリストに優しい宿の整備ということになるんですね。
はい、その通りです。
サイクリストの一人でもある村椿市長は、湾岸コースと田園コースを接続するコースも完成し、一周35キロとなった周遊コースを2回に分けて走られたそうです。ウィズコロナ、ポストコロナも見据え、サイクリング環境の整備は富山湾岸サイクリングコースがナショナルサイクルルートに指定されたこともあり、魚津市が目指す関係人口の増加や観光客誘致にもつながりそうです。トップインタビュー、いいね富山。ここで村椿市長からの2曲目です。1曲目と同じ風で、4枚目のアルバムトップの海風。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
コロナ禍でも地域の皆さんや民間団体も頑張ってます。中山間地域小菅沼の活性化に取り組む小菅沼ヤギの森の活動も活発ですね。
はい、あのこちらの方は田んぼの稲作アート、もう有名なんですけれども、今年の図柄は東京オリンピックパラリンピックをテーマにした図柄になっています。あのボッチャの藤井選手と車椅子バスケの岩井選手、見事、メダルを取りましたけれど、こういったあの選手たちをもともと応援しようっていう図柄になってるんで、ちょうどこれから稲刈りまで、いい時期なんで、ぜひ多くの方に見てもらいたいと思います。
はい、それからあの鳥獣の食害を制しですね、ブルーベリーを3年ぶりに収穫して、ジャムを海の駅蜃気楼などで販売中という。
なんかこのブルーベリー、今まで、なんか猿とかに取られちゃってなかなかうまくできなかったってことなんですけど、いろいろ工夫されて今年はあの見事に、収穫されたようです。
もう一つあの市内のですね餅店とコラボして、古代米五平餅、ヤギの森五平餅を商品化してですね、かつふるさと納税の返礼品に採用されたらしいですね。
はい、あのちょっと聞いたんですけど、すごいうまいってことで人気らしいんです。ぜひあの多くの方に、このふるさと納税応募していただきたいなと思います。
ふるさと納税でこのヤギの森五平餅を、召し上がると。
はい、ぜひ食べてみてください。
観光協会がですねウェブサイトで果樹の直売所の紹介もされてます。
はい、あのウォーズ、まあブドウ、リンゴ、梨、さまざまなフルーツ豊富に栽培されてますけれど、この観光協会さん、このウォーズの、多様なフルーツを農家の方と一緒に、PR しようということでサイトを立ち上げてくださいました。
まあ、庭先販売時期とか地図などをね確認できるわけですね。
そうですね、ぜひあのそのサイトを見て、梨はまだあの9月末まで、はい、大丈夫ですし、まあ、ブドウも10月上旬まで、まあ、収穫販売されてます。またもうそろそろ、リンゴも、出てきますので、ぜひ多くの方に 魚津のフルーツを楽しんでいただきたいと思います。
まあ、その情報が、ね、確認できるわけですもんね。
はい、
まあ、観光協会はウェブサイトで果樹の庭先販売をバックアップ、小菅沼の皆さんはその活動で地域だけでなく魚津市に元気をもたらしてますね。
皆さん頑張っていただいてますので、はい、よろしくお願いします。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。来年度に控えた市政施行70周年、新型コロナの収束を願いながらウィズコロナをも意識した70周年をどうするか、これから記念事業などの計画づくりが始まります。それから小菅沼の稲作アート、市長にインタビューしたのが先週金曜日で、いつまで見ることができるか、今週月曜日敬老の日に現地の方に電話しました。そうしたら市長も心配したのか、その日自転車で現地を訪れていたそうです。稲刈りは今度の日曜日26日、もう時間がありませんね。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週9月30日は南砺市の田中美希夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。